それ一体どんな意味です？
私には分かりゃしません。馬鹿にしないでください。私はあなたのためを思ってあなたと一緒になったんですよ。色気も何もありゃしません。あなたも随分下品なこと言いますね。全体私があなたのような人と一緒になったばかりに朝夕どんなに寂しい思いをしているかあなたはご存じないのです。たまには優しい言葉の一つもかけてくれるものです。他の夫婦をご覧なさい。どんなに貧乏していても夕食の時などには楽しそうに世間話をして笑い合ってるじゃありませんか。私は決して欲張り女ではないんです。あなたのためならどんなことでも忍んでみせます。ただ時たまあなたから優しい言葉の一つもかけてもらえたら私はそれで満足なのですよ。つまらないことを言う。そらぞらしい。もういい加減諦めているかと思ったらまだそんな決まりきった泣き言を並べて局面転換を図ろうとしている。ダメですよ。お前の言うことなんざみんなごまかしだ。その時々の安易な気分本位だ。わかりました。あなた私に飽きたのでしょ。こんなババが鼻についてきたんでしょ。私にはわかっていますよ。さっきのお客さんはどうしました？どこに隠れているのです？確かに若い女の声でしたわね。あんな若いのができたら私のようなばあさんと話をするのが嫌になるのももっともです。なんだい、無欲だのなんだのと悟り顔なんかしていても相手が若い女だとすぐもうワクワクして声まで変わってべちゃくちゃとおしゃべりを始めるのだから嫌になりますよ。
それならそれでよい。
よくありませんよ。あのお客さんはどこにいるのです？私だって挨拶を申さなければお客さんに失礼ですよ。こう見えても私はこの家の主婦ですからね。挨拶をさせてください。あまり私を踏みつけにしてはダメです。これだ。
おじいさんは机の上で遊んでいるスズメの方を顎でしゃくってみせる。
え？冗談じゃない。スズメがものを言いますか？
言う。しかもなかなか気の利いたことを言う。
どこまでもそんなに意地悪く私をからかうのですね。じゃあよござんす。やにわに腕を伸ばして机の上の小スズメをむずとつかみ、そんな気の利いたことを言わせないように舌をむしり取ってしまいましょう。あなたは普段からどうもこのスズメを可愛がりすぎます。私にはそれがいやらしくてしようがなかったんですよ。ちょっといい塩梅だ。あなたがあの若い女のお客さんを逃がしてしまったのなら身代わりにこのスズメの舌を抜きます。
いい君だ。
焼酎のスズメのくちばしをこじ開けて小さい菜の花びらほどの舌をキュッとむしり取った。スズメははたはたと空高く飛び去る。おじいさんは無言でスズメの行方を眺めている。そうしてその翌日からおじいさんの大竹やぶ探索が始まるわけである。
下切りスズメ、お宿はどこだ？下切りスズメ、お宿はどこだ？
毎日毎日雪が降り続ける。それでもおじいさんは何かに疲れたみたいに深い大竹やぶの中を探し回る。やぶの中にはスズメは千も万もいる。その中から舌を抜かれた小スズメを探し出すのは至難のことのように思われるが、しかしおじいさんは異様な熱心さを持って毎日毎日探索する。
下切りスズメ、お宿はどこだ？
下切りスズメ、お宿はどこだ？
おじいさんにとってこんながむしゃらな情熱を持って行動するのはその生涯において一度もなかったように見受けられた。おじいさんの胸中に眠らされていた何者かがこの時初めて頭をもたげたようにも見えるが、しかしそれは何であるか筆者太宰にもわからない。自分の家にいながら他人の家にいるような浮かない気分になっている人がふっと自分の一番気楽な性格に合い、これを追い求める。恋と言ってしまえばそれっきりであるが、 しかし一般にあっさり言われている心、恋という言葉によって表される真理よりは、このおじいさんの気持ちははるかにわびしいものであるかもしれない。おじいさんは夢中で探した。生まれて初めての必要な積極性である。下切りすずめ、お宿はどこだ。下切りすずめ、お宿はどこだ。まさかこれを口に出して歌いながら探し歩いていたわけではない。しかし風が自分の耳元にそのようにひそひそささやき、そうしていつの間にやら自分の胸中においても、そのへんてこな歌ととも、お念仏ともつかぬ文句が、一歩一歩竹やぶの下の雪を踏み分けてゆくのと同時に湧いて出て、耳元の風のささやきと合致するというような具合なのである。あるよ。この仙台地方でも珍しいほどの大雪があり、次の日はからりと晴れて、まぶしいくらいの銀世界が現出し、おじいさんはこの朝早く、わら靴を履いて、愛も変わらず竹やぶをさまよい歩き、下切りすずめ、お宿はどこだ。下切りすずめ、お宿はどこだ。竹に積もった大きい雪の塊が突然どさりと、おじいさんの頭上に落下し、打ちどころが悪かったのか、おじいさんは失神して雪の上に倒れる。おじいさんがふっと目の覚めたところは、竹の柱の小綺麗な座敷である。起き上がって辺りを見回していると、すっと襖が開いて、身長二尺くらいのお人形さんが出てきて、あら、お目覚め。おお、とおじいさんは大いように笑い、ここはどこだろう。すずめのお宿と、そのお人形さんみたいな可愛い女の子がおじいさんの前にお行儀よく座り、まん丸い目をパチクリさせて答える。そうと、おじいさんは落ち着いてうなずき、お前はそれではあの下切りすずめ。
おてるさんは奥の間で寝ています。私はおすず。おてるさんとは一番の仲良し。
そうか、それではあの舌を抜かれた小すずめの名はおてるというの。
え、とても優しいいい方よ。早く会っておあげなさい。かわいそうに口が聞けなくなって、毎日ポロポロ涙を流して泣いています。
会いましょう。おじいさんは立ち上がり、どこに寝ているのですか。
ご案内します。おすずさんははらりと長い袖を振って立ち、縁側に出る。おじいさんは青竹の狭い縁を滑らぬように用心しながらそっと渡る。ここです。お入りください。
おすずさんに連れられて奥の一間に入る。
明るい部屋だ。庭には小さい笹が一面に生え茂り、その笹の間を浅い清水が素早く流れている。おてるさんは小さい赤い絹布団をかけて寝ていた。おすずさんよりもさらに上品な美しいお人形さんで、少し青い顔色が青かった。大きい目でおじいさんの顔をじっと見つめて、そしてポロポロと涙を流した。おじいさんはその枕元にあぐらをかいて座って、何も言わず庭を走り流れる清水を見ていく。おすずさんはそっと席を外した。何も言わなくてもよかった。おじいさんはかすかにため息をついた。憂鬱のため息ではなかった。おじいさんは生まれて初めて心の平安を経験したのだ。その喜びがかすかなため息となって現れたのである。おすずさんは静かにお酒とお魚を持ち運んできて、ごゆっくりと言って立ち去る。おじいさんはお酒を一つ手酌で飲んで、また庭の清水を眺める。おじいさんはいわゆるお酒飲みでない。一杯だけで当然と酔う。箸を持って、お膳のタケノコを一つだけつまんで食べる。 素敵においしい。しかしおじいさんは大食いではない。それだけで箸を置く。襖が開いておすずさんがお酒のおかわりと別な魚を持ってくる。おじいさんの前に座って、いかがとお酒を勧める。
いやもうたくさん。しかしこれは良いお酒だ。
お世辞を言ったのではない。思わずそれが口に出たのだ。
お気に召しましたか？笹のつゆです。
良すぎる。
え？良すぎる。
おじいさんとおすずさんの会話を寝ながら聞いていて、おてるさんは微笑んだ。
あら、おてるさんが笑っているわ。
何か言いたいのでしょうけれど、おてるさんは首を振った。
言えなくたっていいのさ。そうだね。
おじいさんは初めておてるさんの方を向いて話しかける。おてるさんは目をパチパチさせて嬉しそうに二三度うなずく。
さあ、それでは失礼しよう。また来る。
おすずさんはこのあっさりしすぎる訪問客には呆れた様子で、
まあもうお帰りになるの？
凍えて死にそうになるまで竹やぶの中を探し歩いていらして、やっと今日会えたくせに、
優しいお見舞いの言葉一つかけるではなし。優しい言葉だけはごめんだ。
おじいさんは苦笑してもう立ち上がる。おてるさんいいの？お返ししても。
とおすずさんは慌てておてるさんに尋ねる。おてるさんは笑ってうなずく。
どっちもどっちだわね。
とおすずさんも笑い出して、それじゃあまたどうぞいらしてくださいね。
来ます、と真面目に答え、座敷から出ようとしてふと立ち止まり、
ここはどこだね？
竹やぶの中です。
はて、竹やぶの中にこんな妙な家があったかしら。
あるんです、と言っておすずさんはおてるさんと顔を見合わせて微笑む。
でも普通の人には見えないんです。竹やぶのあの入り口のところで今朝のように雪の上にうつ伏していらしたら、私たちはいつでもここへご案内いたしますわ。
それはありがたい、
と思わずお世辞でなく言い、青竹の縁側に出る。そしてまたおすずさんに連れられて元の小綺麗な茶の間に帰ると、そこには大小さまざまのつづらが並べられてある。
せっかくおいでくださってもおもてなしもできなくて恥ずかしゅう存じます、
とおすずさんは口調を改めて言い、
せめてすずめの里のお土産のおしるしに、このつづらのうちどれでもお気に召したものをお邪魔でございましょうがお持ち帰りくださいまし。
いらないよそんなものを、
とおじいさんは不機嫌そうにつぶやき、そのたくさんのつづらには目もくれず、
俺の履物はどこにあります？
困りますわ、どれか一つ持って帰ってくださいよ、とおすずさんは泣き声になり、後で私おてるさんに怒られます。
怒りゃしない、あの子は決して怒りゃしない、
俺は知っている。
ところで、履物はどこにあります？
汚い藁靴を履いてきたはずだな。捨てちゃいました。裸足でお帰りになるといいわ。
それはひどい。
それじゃ、何か一つお土産を持ってお帰りになってよ。
御所、お願い。と小さい手を合わせる。おじいさんは苦笑して座敷に並べられてあるつづらをちらと見て。
みんな大きい。大きすぎる。
俺は荷物を持って歩くのは嫌いです。
懐に入るくらいの小さいお土産はありませんか？
そんなご無理をおっしゃったって。そんなら帰る、裸足でも構わない、
荷物はごめんだ、と言っておじいさんは本当に裸足のままで縁の外に飛び出そうとする気配を示した。
ちょっと待ってね、ちょっとおてるさんに聞いてくるわ。
はたはたとおすずさんは奥の間に飛んで行き、そして間もなく稲の穂を口にくわえて帰ってきた。
はい、これはおてるさんのかんざし。
おてるさん忘れないでね。
またいらっしゃい。
ふと我に帰る。
おじいさんは竹やぶの入り口にうつ伏して寝ていた。
なんだ夢か。
しかし右手には稲の穂が握られてある。真冬の稲の穂は珍しい。そしてバラの花のようなとても良い香りがする。おじいさんはそれを大事そうに家へ持って帰って自分の机の上の筆立てに刺す。
おや、それは何です？
おばあさんは家で針仕事をしていたが、目ざとくそれを見つけて問いただす。
稲の穂、奴隷の口ごもったような調子でい
い。稲の穂、今時珍しいじゃありませんか。どこから拾ってきたのです？
拾ってきたのじゃない
と低く言って、おじいさんは書物を開いて黙読を始める。
おかしいじゃありませんか。
この後の毎日竹やぶの中をうろついて、ぼんやり帰ってきて、今日はまたなんだか嫌に嬉しそうな顔して、そんなものを持ち帰る。もったいぶって筆立てに刺したりなんかして。あなた私に何か隠していますね。
拾ったのでなければどうしたんです？
ちゃんと教えてくださったっていいじゃありませんか。
スズメの里からもらってきた。
おじいさんはうるさそうにプツンと言う。けれどもそんなことで現実主義のおばあさんを満足させることはとてもできない。おばあさんはなおもしつこく次から次へと質問する。嘘を言うことのできないおじいさんは仕方なく自分の不思議な経験をありのままに答える。
まあ、そんなこと本気であなた言ってるんですか？
とおばあさんは最後に呆れて笑い出した。おじいさんはもう答えない。頬杖ついてぼんやり書物に目を注いでいる。
そんなでたらめをこの私が信じると思っておいでなのですか？
嘘に決まっていますさ。
私は知っていますよ。
こないだから。そう、こないだ。ほら、あの若い娘のお客さんが来た頃から、あなたまるで違う人になってしまいました。妙にそわそわして、そしてため息ばかりついて。
まるでそれこそ恋のやっこみたいです。みっともない。いい年をしてさ。
隠したってダメですよ。私には分かっているんですか。一体その娘はどこに住んでいるんです？
まさか藪の中ではないでしょう。
私は騙されませんよ。
藪の中に小さいお家があって、そこにお人形みたいな可愛い娘さんがいて
そんな子供騙しのようなこと言ってごまかそうったってダメですよ。
もしそれが本当なら、今度いらした時にそのお土産のつづらとかいうものでも一つ持ってきて見せてください。
俺は荷物は嫌だ。
おや、そうですか。それでは私が代わりに参りましょう。どうですか。竹やぶの入り口でうつぶしていればいいんでしょう。
私が参りましょう。
それでもいいのですか。あなた困りませんか。
行くがいい。
まあずずしい。嘘に決まってるのに
行くがいいなんて。それでは本当に私やってみますよ。
いいのですか
と言っておばあさんは意地悪そうな方へ。
どうやらつづらが欲しいようだね。
そうですともそうですと。
私はどうせ欲張りですからね。そのお土産が欲しいんですよ。
それではこれからちょっと出かけて、お土産のつづらの中でも一番重い大きいやつもらってきましょう。
バカらしいが言ってきましょう。おばあさんは乗りかかったふん。
お針の道具を片付けて庭へおり、積雪を踏み分けて竹やぶの中へ入る。
それからどのようなことになったか筆者も知らない。
黄昏時、重い大きいつづらを背負い、雪の上にうつぶしたまま、おばあさんは冷たくなっていた。つづらが重くて起き上がれず、そのまま凍死したものと。そしてつづらの中には3000たる金貨がいっぱい詰まっていたという。この金貨のおかげかどうか、おじいさんは後間もなく仕官して、やがて一国の最小の地位にまで上ったという。世人はこれをスズメ大臣と呼んで、この出世も彼の往年のスズメに対する愛情の結実であるという具合に取り沙汰したが、
しかしおじいさんはそのようなお世辞を聞くたびごとにかすかに苦笑して、
いや、女房のおかげですあれには苦労をかけましたと